礼拝への招きの言葉を聞きましょう。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。ご一緒に賛美を捧げいたしましょう。賛美歌21-16番、賛美歌一編では15番です。1節と3節と5節を賛美いたします。次のページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなるがなり。アーメン。講読文28、詩編第119編。花小金井教会の別冊講読文をお持ちの方は33ページです。賛美歌の一編をお持ちの方は、講読文の26ページに、詩編119編の講読の言葉がございます。詩編119編を講読いたします。いかに幸いなことでしょう。まったき道を踏み、主の律法に歩む人は。
いかに幸いなことでしょう。主の定めを守り、心を尽くしてそれを尋ね求める人は。
どのようにして若者は歩む道を清めるべきでしょうか。
あなたの御言葉通りに道を保つことです。
私は仰せを心に収めています。あなたに対して過ちを犯すことのないように。
主よ、あなたを讃えます。あなたの掟を教えてください。
私の目の覆いを払ってください。
あなたの律法の驚くべき力に私は目を注ぎます。
私の魂は悲しんで涙を流しています。
御言葉の通り私を立ち直らせてください。
偽りの道を私から遠ざけ、
憐れんであなたの律法をお与えください。
虚しいものを見ようとすることから私の眼差しを移してください。
あなたの道に従って命を得ることができますように。
あなたの仰せは私に命を得させるでしょう。
苦しみの中でもそれに力づけられます。
癒しめられたのは私のために良いことでした。
私はあなたの掟を学ぶようになりました。
私はあなたの律法をどれほど愛していることでしょう。
私は絶え間なくそれに心を砕いています。
あなたの御言葉は私の道の光、
私の歩みを照らす灯火。
御言葉が開かれると光が差し入れ、無知な者にも理解を与えます。
恵みの御業は常しえに正しく、あなたの律法は誠です。
使徒信条によって信仰を告白いたします。ただいまの花小金教会の別冊購読文では56ページ57ページ賛美歌一編をお持ちの方は566番に言葉がございます。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。根性を与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書の第8章、1節から13節。新共同訳の新約聖書の13ページでございます。マタイによる福音書の第8章、1節以下をお読みいたします。イエスが山を降りられると、大勢の群衆が従った。すると一人の重い皮膚病を患っている人がイエスに近寄り、ひれ伏して、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は清くなった。イエスはその人に言われた。誰にも話さないように気をつけなさい。ただ、行って祭司に体を見せ、モーセが定めた供え物を捧げて人々に証明しなさい。さて、イエスがカファルナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべが中部で家に寝込んで、ひどく苦しんでいますと言った。そこでイエスは、私が行って癒してあげようと言われた。すると百人隊長は答えた。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば来ますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われた。はっきり言っておく。イスラエルの中でさえ、私はこれほどの信仰を見たことがない。言っておくが、いつか東や西から大勢の人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。だが、御国の子らは外の暗闇に追い出される。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。そして百人隊長に言われた。帰りなさい。あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時、しもべの病気は癒された。共に祈りをお捧げいたしましょう。天地の造り主、 私たちの愛する父なる神様、今日も主の日の礼拝を私たちの生涯にお加えくださいましてありがとうございます。あなたは今朝私たちの名前を呼んでこの礼拝に招いてくださいました。今見舞いにある私たち一人一人は小さなまた大きな過ちや失敗をしてしまう日々を過ごしています。私たちは今あなたへと生きる方向を整えて立ち返りたいと思います。どうか私たちの祈ること、歌うこと、語ること、聞くことを御心にかなう捧げ物としてください。どうぞ心と思いのすべてであなたを礼拝することができますように。各ご家庭でお捧げする礼拝があなたの憐れみによって支えられますように。信仰の友と顔と顔を合わせることができずとも神の家族として教会の歩みが守られますように。花小金教会、足立梅田教会、そしてそれぞれできる仕方で礼拝を捧げしている全世界の教会をお守りください。世界の主なる神様、互いに傷つけ合い、世界はなおも闇に閉ざされています。見よ、それは極めてよかったとあなたが最初にお作りになった世界が叫んでいます。どうか聖霊を与えてくださって世界の人々に福音が告げ知らされますように。ステイホームで家にいる時間が長くなるゆえに家族同士で気持ちの行き違いなどが起こってしまうことがあります。どうか思い煩いで心がいっぱいになる私たちを助けてください。キリストの心を我が心とさせてください。私たちの自己中心を打ち砕いて誠実に隣人と関わらせてください。各国のリーダーたちにあなたの御言葉が宿ってくださって愛を行うものへと変えられますようにお祈りいたします。罪人のために身をかがめたもう主イエス様、あなたはマリアより生まれナザレに育ち人の痛みと病をその身に受けられました。今あなたの御前に愛する方々のことを思い起こします。病床にある方々、介護や育児に労しておられる方々を支えてください。新型コロナウイルスの治療のために献身的にお働きくださる医療従事者の方々をお守りくださって休息をお与えください。弱いを重ね寂しさを感じている方々、疲れを覚えている方々、被災されなお不安と困難のある方々、オンライン授業のために寂しさや不安を感じている学生や子どもたち、今ここにいない私たちの家族、愛する者を天に送り悲しみに立ち止まっている方々、神様、これらの方々の痛みをあなたはご自分のものとしてくださるのです。そして今御前に礼拝するお一人お一人がそれぞれに人生の課題を追っています。主よ、追っていくべきものを追っていくために天よりの助けを与えてください。またふさわしい助け手を与えてください。教会の役員会では礼拝堂での礼拝再開に向けて話し合いを続けています。どうか役員たちをお恵みくださって安全と安心が整えられてやがて礼拝堂にみんなで集うことができますように導きをお願いいたします。これらの感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌を歌います。賛美歌第2編の189番の1節と2節です。2編の189番の1節と2節、歌詞は次のページにございます。 ただいま賛美歌第2編の丘の上の教会を賛美しました。昔ペドロ&カプリシャスというグループがいました。教会へ行くという曲があって、坂道を教会へ行く丘の教会というふうに歌っていました。私が学生時代に通っていた西南女学院近くの教会は坂の上にありました。東京での学生時代に通った渋谷の教会も坂の上にありました。大学を出て北海道の教会にお仕えしていた時には、隣町にものすごく急な坂道の上に立っている教会がありました。大雪の中をとても苦労して登ったことがあります。以前お仕えしていた阿佐ヶ谷教会の前の道も少し上り坂になっています。昔はあの辺りは小山という住所だったそうです。イラストなどで教会を描くときも、丘の上とか高いところに教会が立っているイメージが多いかもしれません。それは聖書に基づくイメージでもあるのです。神の都エルサレムは山の上の都です。イエス様が十字架につけられたのはゴルゴダの丘です。私たちが礼拝で読み続けてきた言葉は、山上の説教と呼ばれます。イエス様が復活なさった後に初めて弟子たちにお会いになったのは山の上でした。これらは新約聖書ですが、旧約聖書でも同じイメージがあります。ノアの箱舟はアララトという山の上に泊まりました。アブラハムが息子イサクを捧げようとしたのはモリアという山の上でした。モーセが神様から十戒をいただいたのはシナイという山の上でした。このように聖書で山というのは神様と出会う場所、神様を礼拝する場所としてしばしば登場します。ということは、日曜日の礼拝で私たちが神様とお会いするのも山の上でお会いしていると言ってもいいかもしれません。マタイによる福音書を読み進めています。私たちは先週までイエス様の山上の説教を聞いてきました。五章から七章が山上の説教と呼ばれているのですけれども、それはここにまとめられているイエス様の言葉が山の上で人々に語られたとされているからです。この五章の一節でイエスはこの群衆を見て山に登られたという言葉があって、そこから山上の説教は始まりました。そして五章から七章までの言葉を挟んで、今日の八章一節にはイエスが山を降りられるとありました。イエス様は山の上で御言葉をお語りになり、そして今日の八章では山を降りて行かれます。私たちもイエス様と一緒に山の下へ降りていきます。それは日曜日の礼拝で御言葉を聞いた後に山の下、すなわち日常へと戻っていくことを意味しているのです。山上の説教の五章から七章がイエス様の語られた言葉であったのに対して、八章九章は今度はイエス様の御業を語っていきます。イエス様は山の上の礼拝で祝福の御言葉をお語りになり、そして今度は一緒に山の下へ、私たちの日常生活へと一緒に戻っていってくださるのです。山の下、日常に戻っていくと、私たちには相変わらず病気があり、ハンディキャップがあり、それぞれの人生の重荷があり、課題があります。そんな山の下の現実を生きるのですが、山の上と山の下は かけ離れているのではありません。礼拝と日常生活はかけ離れていません。どちらも主が共にいらしてくださっています。今日の8章以下、イエス様が山を降りられたところでは、重い皮膚病を患っている人や、チューブのためにお家に寝込んで苦しんでいる人、それに悪霊に取りつかれた人や、12年間も不正出血が続いている女性などが登場します。苦しみに満ちた山の下の現実です。けれども、そこは私たちの現実世界であり、イエス様がいらっしゃる世界でもあるのです。礼拝と日常生活はかけ離れていません。どちらも主が共にいらしてくださっています。そして山の下の私たちの現実でイエス様は御業を行ってくださるのです。8章1節の言葉、もう一度聞いてみます。イエスが山を降りられると大勢の群衆が従った。すると一人の重い皮膚病を患っている人がイエスに近寄り、ひれ伏して、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになります、と言った。この重い皮膚病というのは、旧約聖書以来、汚れとされた症状のことを言います。症状と申しましたのは、この言葉は病気という言葉では表しきれないのです。日本語では重い皮膚病と訳されていますけれども、原語では、もともとの言葉では、ツァーラート。ヘブライ語ですが、ツァーラートという言葉。それは病気を表すだけでなくて、家屋の壁や衣服にも現れるものなのです。旧約聖書のレビ記の規定では、ツァーラートと判定されたら、その人は人と出会った時には私は汚れたものですと呼ばわらなければならず、一定期間隔離されなければなりません。私が尊敬している山森美香という先生がいらっしゃいます。もともとユダヤのレビ人のご研究をなさっておられたと思うのですが、ユダヤ人と ご結婚をされて、現在はイスラエルのテルアビブ大学で教鞭を取られていらっしゃいます。山森先生は時々教会関係の新聞にご寄稿をなさるのですが、この前の3月にお書きになっていらした記事が興味深かったです。というのは、新型コロナウイルス感染拡大にあたって、イスラエルでもかなり厳しい施策が取られていたという記事でした。先生が2月に日本からイスラエルへ戻られた時は、中国、シンガポール、マカオ、香港、タイ、韓国に過去14日以内に滞在したイスラエル非居住者は入国制限が義務付けられて、また入国したイスラエル国民と居住者には14日間の自宅隔離が義務付けられていたそうです。そしてやがて日本もそのリストに加えられたそうです。さらに感染が判明した人と同じ場所、2メートル以内に15分以上居合わせた人も14日間の自宅隔離で、それを違反すると刑事罰に問われたらしいです。これは3月の記事ですので、現在は変わっているかもしれません。記事の紹介をもう少し続けますが、日本からイスラエルへ戻られた先生は、指示通りに保健省のサイトに個人情報、健康状態、同居家族人数やお部屋の数などを報告なさったそうです。けれども、このように書いていました。実際にやってみると、自宅隔離を厳密に守るのは容易ではない。居室を分け、部屋から出るときはマスク必須、客は家に入れない、などなど、 何より全く症状がないのだから厳密に守る必要性に疑問も生じる。発熱や咳などの症状が出なければそのまま自宅隔離を14日間続け、症状が出たら特設の電話番号に連絡する。連絡後に専門の医療班が自宅まで来て検査をする。間少し省略します。次に懸案となったのが3月2日のイスラエルの総選挙。数千人単位の有権者の選挙権を奪うわけにはいかず、結局自宅隔離者専用の投票所が全国で16箇所設けられ、自家用車に限って外出移動が認められることになった。しかし初めての事態で現場では大混乱が生じ、後に2箇所の投票所が追加、投票時間も延長された。また報道によるとエルサレムの専用投票所で投票に来た人が、私たちをツァーラートのように扱うなと数十メートル先の警官に向かって叫んだという。私も突然誰かが玄関に現れたら私に近づかないでくださいと言わなければならないと思っていたので、この言葉を発した人の感覚は理解でき、初めてツァーラートという語が自分のこととして実感された。しかしその後、そのすぐ後に欧州諸国が危険国リスト入りし、自宅隔離のイスラエル人の数が飛躍的に増えて10万人単位になった。それまではアジア関係者限定の問題だったのが、自分の家族や友人に関係する身近なことになったのである。そしてついに3月9日、どこであれ海外からイスラエルに入国した人は誰でも14日間の自宅隔離が決定された。今ではテレビ局が自宅隔離中のイスラエル人を募って彼らの日常の自撮りを特集し始めている。そこに出てくる人たちは快活に私は隔離中と自作の歌を歌ったり、ユーモアを交えて自分の感じたことを語ったりしている。ここに至って隔離する側とされる側の我らと彼らの境界が曖昧になり、誰もがそのどちらにも立ち得ることが明確になった。これは隔離という語がまとう重苦しさをある程度緩和したのではないか。人類が何度も経験してきた感染症の蔓延という大きな災いであるが、隔離という行為の持つ意味について再考するきっかけになればよいと思った次第である。このように先生お書きになっておられました。ツァーラートという語が自分のこととして実感されたと先生がおっしゃるように、新型コロナウイルスによる隔離という辛く過酷な事柄も今私たちは人事ではなく実感できるのではないでしょうか。ツァーラートが日本語では重い皮膚病と訳されてはいますが、いますけれども、皮膚病の人のことだと人事として聖書に聞くのではありません。これは自分自身のこと、自分自身が今日イエス様の癒しの御業に預かるんだと、そういうふうに聖書に聞くのです。ツァーラートの人がイエス様によって今日清められたように、私たちもイエス様の十字架によって清められ、新しく生かされ始めるもの、そのように聖書に書かれていることは私自身のことだった、そのように聖書を読むことで聖書の慰めはより深く私たちの中に息づいていくのです。さて、先ほどの8章1節の言葉を原文のままに直訳するとこのようになります。イエスが山を降りられると大勢の群衆が従った。すると見よ、重い皮膚病を患っている人がなんちゃらかんちゃらと、このするとという言葉の後に見よという言葉が原文ではあります。見よというのは聖書で注目すべきことが起こるときに使う言葉です。すると見よ、何を見よというのでしょうか。それはツァーラートを患った人が今イエス様に近寄ってひれ伏した、 そのイエス様とチャーラートの人、この二人を見よというのです。先ほども申しましたように、チャーラートの人は当時過酷な状態に置かれました。病気というのは、この病気よりもあの病気の方がもっと苦しいなどというようなことはないと思いますけれども、お家で家族の看病を受けることができる人と、人々や社会から隔離されることを伴う人、この病気の苦しみはやはりとても大きいのではないかと思います。それがチャーラートでした。私は汚れていますと言って宿営の外にいなければならなかった人。しかしその人がイエス様に近づいてきたのです。人と接触してはならないとされていたのですから、人を避けなければならなかった。そういう人が大勢の群衆を従えたイエス様の前に進み出る、これはとんでもないことでした。その様子を見て周りの人たちはたじろいだことでしょう。律法学者とかファリサイ派の人たちは律法の規定に違反していると怒ったことでしょう。そんな情景が浮かぶ中で、聖書はこの二人を見よ、見なさいと告げています。二節の言葉、すると見なさい、一人の重い皮膚病を患っている人がイエスに近寄りひれ伏して、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。この人はイエス様に近寄ってひれ伏したと書かれています。このひれ伏すという言葉、マタイの福音書では大事な場面でしばしば登場する言葉です。新約聖書は今読んでいるマタイによる福音書の他にいくつか福音書があります。マタイ、マルコ、ルカ、これらは似ているお話が書かれているのですけれども、そんな福音書の中でマタイはひれ伏すという言葉を特にたくさん使っています。大事な場面で使っています。例えばクリスマスストーリーで、東の国から来た学者たちが赤ちゃんイエス様をひれ伏して拝んだとか、復活したイエス様に会った弟子たちがイエス様に向かってひれ伏したとか、これらはいずれもイエス様をひれ伏して礼拝するということです。重い皮膚病を患っているこの人はイエス様の前に進み出て礼拝をしたのです。そしてこう言いました、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになります。もともとの原文をそのまま直訳すれば、もしあなたが望むならあなたは私を清くすることができますという言葉です。もしあなたが望むなら、もしあなたがそう願われるならと重い皮膚病の人は言いました。対してイエス様は何とおっしゃったでしょうか。3節です。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は清くなった。よろしいと訳されている言葉、これは私は意思する、私はそう願うよという言葉です。イエス様のご意思は、イエス様の願いは、この人を苦しめているチャーラートよりも強いのです。チャーラートの力を打ち破り、この人の損なわれた皮膚を再生し、この人の心と体を新しく生かす、そんな強い願い、熱意を持ってイエス様は彼に触れられたのです。私たちはこのイエス様のご意志、御心の実現を求めているでしょうか。もしかしたら、神様ならこうしてくれるんでしょ、そうじゃないとご利益がないよねというように、自分を神様より上に置いてイエス様に指図していないでしょうか。私たちは 神がおできになるという信仰をたとえ一度は与えられながらも、いつの間にか自分にできると思い違いをしてしまいます。神様、あなたが望むなら、あなたの御心ならばと祈るとき、自分の請求書とか自分の計画ではなくて、それをはるかに超えた神の救いのご計画を受け取ることになるんだよと今日の聖書は告げています。礼拝の招きの言葉ではイザヤ書の言葉を聞きました。万軍の主の熱意がこれを成し遂げるとありました。私たちの熱心ではなく、万軍の主の熱意がこのことをしてくださる。御心、主のご意志こそが実現しますように、私の願い通りではなく御心のままになりますように、この祈りを私たちも祈りたいのです。なぜなら主の御心は私たちを愛してくださってやまない御心だからです。私たちに手を差し伸べて抱きしめてくださる御心なのです。このことは読んできた三条の説教でも言われていました。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。この御言葉が今日サーラートの人に実現をしていきました。そしてまた主の御心を求めていく私たちにも実現をしていくのです。マタイによる福音書の第8章ではサーラートを患った人に続いて5節以下で百人隊長が今度はイエス様と出会います。百人隊長というのは異邦人です。来週読むところでは女性が登場します。ツアーラートを患った人、百人隊、異邦人、そして女性、いずれも当時の聖書の社会で差別をされていた人たちです。そういう人たちとイエス様との出会いが次々と伝えられます。イエス様は山を降りられるとこのような人たちの友であろうとされました。百人隊長というのはローマの軍隊で100人の部隊を率いる将校です。百人隊長であるこの人はユダヤ人ではありません。いわゆる異邦人です。ただローマ人であったとは限りません。ローマは帝国に組み入れていった各地の人々を軍隊に取り込んでいったようですので、ローマ以外のところの出身者である可能性もあります。いずれにしても異邦人であることは確かです。その百人隊長がイエス様のもとに近づいてきて懇願して、主よ、私のしもべが中部で家に寝込んでひどく苦しんでいますと言ったというのです。ユダヤ人たちを支配している異邦人であるローマの軍人さんがユダヤ人であるイエス様に救いを求めたのでした。チューブという病気は脳血管障害の後遺症である半身不随ですとか言語障害、手足のしびれや麻痺などを指すようです。私の夫がちょうどその病気になって現在もリハビリをしています。夫が昨年リハビリテーション病院に入院していた時に同部屋の方が退院したら復職できますかとよく携帯電話でお話をされていたそうです。今日の百人隊長とそのしもべといえば雇用関係にあります。自分のしもべが中部で苦しんでいるからイエス様のところに出かけてきた。この百人隊長はこのしもべを大事にしていたのかもしれません。しもべの気持ちを考えれば、もし神がいるならなぜ自分がこんな病気になって苦しまなければならないのかと神を呪うこともあったかもしれませんけれども、自分の主人である百人隊長が自分のことのようにイエス様に救いを求めてくれた、この人は慰めがあったのではないでしょうか。イエス様はどうなさったでしょうか。7節です。そこでイエスは私が行って癒してあげようと言われた。 当時の聖書の社会ではユダヤ人は異邦人の家には入りませんでした。けれどイエス様は異邦人の家の一人のしもべのために出かけて行かれました。今日の聖書のところは新共同訳聖書の組み出しでは、重い皮膚病を患っている人を癒すとか、百人隊長のしもべを癒すというふうになっていますけれども、奇跡や癒しを伝えているというよりもイエス様の愛の大きさを伝えていると言えるでしょう。私がそこに行くよというイエス様のお言葉を受けて百人隊長は言いました。8節です。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。百人隊長はこういうことを言いました。この人はローマ帝国の軍隊の権威の力を知っている人です。軍人として権威のもとに生きています。上官が行けと言えば部下は行き、来いと言えば来る。けれども彼は自分の愛する一人のしもべの苦しみに、そのような権威は何の役にも立たないことを知っていました。そしてイエス様の権威、イエス様の力を信じたのでした。百人隊長は言いました。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。普通病の癒しはその人に手を触れることによって行われます。先ほどの重い皮膚病の人もそうでした。けれどもこの中部の人の癒しはイエス様の言葉のみによる癒しです。イエス様はこのしもべと会ってもいません。そんな中で言葉による癒しが行われた。そしてそれは百人隊長の信仰によることだったというのです。13節、イエス様は百人隊長にこうおっしゃいました。帰りなさい、あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時しもべの病気は癒された。イエス様の言葉で病気が治りました。その言葉とは、中部よ治れとか病を出ていけという言葉ではなくて、あなたが信じた通りになるようにでした。中部の人の癒しは百人隊長の信仰によってもたらされたのです。ここで言われていることは、信じれば病気が治る、治らないのはあなたがまだ本当に信じていないからだというようなことではありません。ここでクローズアップされているのはイエス様の権威です。イエス様の権威は愛に基づいたものなのです。そして主の愛の権威を信じた百人隊長の信仰によって、主の言葉による癒しの御業が実現したのでした。少し戻りますが、10節のところでイエス様は、はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがないとおっしゃっていました。百人隊長と出会われて、これほどの信仰を見たことがないとおっしゃった。見たことがないという言葉は、発見、見つけたことがないという言葉です。イエス様は山の上で御言葉を語られて山を降りてこられました。山の上でも見つからなかった探し物がこんなところにあった、びっくりなさったというのです。山の上にも、山から降りてきてからもイエス様の周りには弟子たち、そして群衆たちがいました。イエス様の後をついてきている人たちは、群衆たちはおそらくイエス様に興味を持っていたに違いないです。けれども主の教えに驚くことと、主を誠の愛の権威がある方として受け入れることは違うのです。私たちは三条の説教の言葉を聞いてきました。 それは私たちに驚きをもたらす言葉でした。敵を愛し迫害する者のために祈れ。この御言葉は私たちを驚かせました。あなたの父は、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだという御言葉も驚きでした。求めなさい、そうすれば与えられるという御言葉も驚きでした。三重の説教を読むことは驚きの連続でした。しかし驚いているだけでなく、さらに進んでその御言葉にこそ自分を救う権威と力があるんだ、これを信じてみたいと思うのです。御言葉がこの自分や自分の大切な人に実現することを願い求めてみましょう。私たちは罪人ですから、百人隊長が言ったようにイエス様を自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。しかし罪人を愛することをおやめにならない神様は、私たちのためにイエス様をお送りくださいました。重い皮膚病の人が主よ御心ならばと言いましたが、神様の御心、願いは私たちの罪を滅ぼし死を打ち破るために、一人子イエス様が代わりに十字架の苦しみを引き受けることでした。主はご自分が私たちの罪を背負って、その罪を滅ぼすために死んでくださる、そして復活してくださったことによって私たちの罪が許される。私たちが天の父なる神の子として神の祝福の中で生きる、それが主の御心なのです。今この礼拝を捧げている皆様も、聖書の慰めの言葉を聞くことから始めたとしても、この聖書の言葉は私のための言葉だったと気づいていただきたいと思うのです。すでに洗礼を受けたクリスチャンも同じです。神様の言葉は生きていますから、繰り返し繰り返し新しく語りかけてきます。それを礼拝ごとに、まさに自分のための主の十字架だった、この私のための主のご復活だったと受け止めていきたいと思うのです。イエス様が降りてこられた山の下は、悩み苦しみに満ちた私たちの現実ですけれども、そこはインマヌエル、神我らと共にいますという現実でもあります。主はかつて三条の説教でおっしゃいました。あなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている、ましてあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない。神様のご意志を求めて、主イエス様の愛の権威に信頼して、新しい週間もご一緒に歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、礼拝で祝福の御言葉を告げてくださりありがとうございます。礼拝が終わって日常に戻ると、私たちは相変わらず重荷を負ってこの世の現実を歩みますけれども、その現実は主が共にいてくださる現実です。私たちは時々ポロポロに壊れたガラスみたいになったり、踏まれてしまった雑草みたいになったりしますけれども、イエス様の愛の御業が私たち一人一人に実現し、私たちの家族に、大事な友人に実現してくださることを信じる信仰を与えてください。感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌第一編の399番、一節と三節を歌います。 の感謝と献身の印として献金をいたしましょう。献金感謝の賛美歌、賛美歌21の65-2、賛美歌一編では548番を賛美いたします。できた幸いを神様に感謝いたします。花小金教会の皆さん、足立梅田教会の皆さん、大好きです。いつも皆さんのことを思いながら祈っています。顔と顔と合わせて礼拝をお守りできる日も近づいていると思いますので、それまで自宅礼拝を続けてまいりましょう。そしてまたこの音声の礼拝を通してご一緒に礼拝を捧げくださったすべての皆さん、ありがとうございます。来週も日曜日10時半から礼拝でお会いできましたら嬉しいです、この礼拝式次第の 右のページに書いていますように、教会の役員会では礼拝堂での礼拝再開に向けて話し合いを続けています。3密を避けて礼拝を守れるように花子がね教会員へヒアリングの用紙を発送いたします。教会員の皆さんはその用紙にご記入いただいて、締め切りが早いのですけれども、今月の月末までに教会へご返送をお願いいたします。なお集報ボックスの中の書類も一緒に発送します。発送する従来の集報にはホームページには掲載していない役員会報告なども書かれていますので、教会員はお読みください。私たちの命を守るためにお使いくださっていらっしゃる医療従事者の皆さん、本当にありがとうございます。皆さんのお体が守られて、お休みできる時には休息が与えられますよう祈っています。心からの感謝を今日も拍手を持って表したいと思います。ありがとうございます。では、唱詠の賛美歌21の28番、賛美歌一編の545番を賛美をして祝祷をいたします。私たちを憐れみ祝福し、御顔の輝きを私たちに向けてくださいますように。あなたの道をこの地が知り、御救いをすべての民が知るために、 願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、友達、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。